主の御名を賛美いたします。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。にじんだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。上を見上げても見えるのは雲やまぶしい太陽、また飛行機。神様に頼って御救いに預かった人には、上にあるものといえばそういうものではなく、私たちの救い主イエス・キリストの御顔です。御言葉の教えは、心を上げて主イエスの御顔を求めること、主イエスの御顔を思うことでございます。そこではキリストが神の右の座についておられます。信仰の目はこの地ではなく天を見上げてイエス・キリストを求めています。涙がこぼれないように上を向くのではなくて、感謝をするために、神様に感謝をするために上を見上げます。天のところでは神様がおられて、神様の右に座っておられるイエス様がおられますから、キリスト者はイエス様の愛の御顔を思います。子供の頃、お父さんと一緒に銭湯に出ました。銭湯の行き帰りの夜、月が出ている時は月を見ながら歩いたことを思い出します。自分が歩くと月も一緒についてくる、これが不思議だったんですね、子供の頃。あの時のようにイエス様の御顔も私が行くところどこにもついてきてくださいます。私が行くところどこでもイエス様の愛が私を追いかけてきます。イエス様って歴史上の有名人ではないのですか？はい、確かに歴史上の有名人でもありますが、目には見えないけれど天のお父様の右に座っておられて、いつも私たちをお守りくださっている今も生きたお方です。現実はイエス様がどこにおられるのかわからなくなる時があるかもしれません。 そういう時のために私たちは聖書を持っていて、聖書を毎日時々開いて読んでいます。今日のように、今朝のように聖書を開けば、上にあるものを求めなさい、そこではキリストが神の右の座についておられますと書いてあります。天を仰いで毎日毎日取りなしてくださるイエス様を思います。その方を見つめて生きるように。そうすれば私たちはたとえ一人でも孤独ではないのでございます。二節、上にあるものを思いなさい、地上のものに思いを寄せてはなりません。この世の働きに精を出していて、私たちの心は満たされていますか？仕事、勉強、家事、育児、ボランティアなど、その目指すところが天の御国に結びついていなければ、虚しくなります。その目指すところを天の御国に結びつけるときに、それらが意味を持つようになります。そしてより身が入るようになるんです。そうでなければ、仕事や勉強、家事、育児、ボランティアなど、それは自己満足、自己充足に止まってしまいます。夢中になっている時だけ幸せ感に浸りますけど、それが終わればぐっと虚しくなっていくのではないでしょうか。それらを神様への感謝に結ばなければ、それらは地上のものにとどまります。すると地上のものに思いを寄せてはなりませんという言葉によってピシャリと言われてしまいます。この地上だけのものには、それを天に結ばなければ、巧みに人間の罪が絡まってくるんです。そしてその行き着くところは、うぬぼれ、高ぶり、自分が王になること、または失望、落胆、怒り、また人をこき下ろす。天に、神様から、天から私はこの仕事を、この働きを、この勉強を、お家のお掃除や家事に神様からいただいています、神様感謝しますと思うことができれば、私たちのどんな小さな技も、それは天国に記されるのだと思います。3節、あなた方はすでに死んで、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。私たちはすでに死んでるんですか？あなた方はすでに死んでる。 私は現に生きているんだから、死んだあなた方がすでに死んでと言われるのはどうでしょうか。抵抗はありますね。ありませんか。どうですか。いいですか。この手紙は使徒パウロが書いた手紙です。パウロはイエス様の十字架上の死とまた死からの復活を実存的に捉えております。イエス・キリストの十字架上の死とともに私も一緒に死んだ。これはパウロの十字架への実存ですよ。キリストの十字架の絵を遠くから見ていて、すごい絵だな、そうか、あのキリスト様が流行って十字架にかけられたんだなって、外からその絵を見ていたとしますね。腕を振りながらじっと見ていたらですね、もういても立ってもいられなくなって、自分もその絵の中に飛び込んで、イエス様の十字架と一緒に私も貼り付けになりたい、貼り付けになった。私たちもそのように考えるようにと、すべてのクリスチャンがそう考えるようにと、あなた方はすでに死んだもの、死んでいるんだ、考えるように信じるように、聖書の言葉は命令しています。本当は私が死ななければならなかったのに、イエス様が私の身代わりで死んでくださったので、私もイエス様とご一緒に死んだとみなすことは差し支えないんですね。論理的にそうでしょ。イエス様は私の身代わりで死んだなら、私が死んだってそこで考えることはできるんです。間違ってないんですね。皆さんの中には何かに行き詰まってもう死んでしまいたいと思っている人はいないでしょうね。あなたはもう死んでいるんだから、死ななくてもいいんです。NHK の心の時代にも登場した田原ゆね子さんという方がおられました。もう手に入れされましたけど、高校生の頃、母親の死をきっかけに生きる目的を失って電車に飛び込んだんですね。助かったけれど、左足の膝から下、それから右足首が切断され、また左腕は付け根から取れ、右手も親指と人差し指、中指だけの3本が残った。1955年のことです。だそうです。自殺に失敗した米子さんは入院中、密かに薬をためて自殺を止めようと考えていました。そういう中で病室に牧師が訪問して、米子さんにイエス様のお話を伝えました。 そして米子さんは受け入れて神様を信じて新しく生まれたんです。そして私にはまだ右手に3本の指が残っていると神様に感謝して、これからは神様のために生きることを心を出しました。そして紀子さんのもとには自殺をしたいと思っている若者たちが大勢来たそうです。誰でもいつかは必ず死ねるのだから、今死ななくてもいいでしょうと米子さんは明るくその若者たちを励ましたということです。あなた方はすでに死んで、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。良い人になろうとか立派なクリスチャンになろうとか、そんな考えももういらないんです。イエス様と共に死んだ喜び、もう死んだのだからもう死を恐れる必要もありません。私の命はキリストのうちに今隠されております。何ができても何ができなくても感謝をすればいいのです。大勢の中にいても一人ぼっちでも神様に感謝ができるんです。イエス様が神様の右の座で取り出してくださっていますから、それをそこに目が行けばもう他には何もいらないでしょう。旧約聖書の中の一章の4節、あなたの後について行かせてください、私たちは急いで参りましょう。イエス様の後について行かせてください。またヤコブ書の3章17節には、上からの知恵は何よりもまず清いもので、さらに平和、公正、従順なものです。また憐れみと良い実りに満ち、偏見も偽善もありません。どうかこのイエス様に目を留めてください。イエス様に目を注ぐことを第一にしてください。それから地上のものに目を落としてください。まずイエス様に、まずイエス様から始めますと決心できますか。大丈夫ですか。そうすれば何の心配もありません。お祈りしましょう。天のお父様、お父様の右の座にイエス様が来られて、私たちの日々の生活のために取り出していてくださいます。この方を見つめていれば何がうまくいかなくても大丈夫です。あなたの愛のうちにどんな時にもとどまります。これからは私の生涯をあなたにお任せします。どうかあなたのお考えで私を導いてください。あなたのお考えで私を連れて行ってください。私はいつでもどこでもどこまでもただ上にあるものを求めて生きてまいります。あなたの身元に帰るその日までイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。